皆さんおはようございます。今日の説教の箇所は前には2箇所の1節から12節になっておりますが、今日は8節から19節のところからお話をしたいと思ってきております。で、今日のテキストはすべてこの週報に載っております。そしてこの週報の中にこの今日の説教の用紙も書いておきました。右側ですねの真ん中にありますように、巫女イエスの誕生の知らせはまず貧しい羊飼いに伝えられ、次に東方の異邦人異教の占星術師に伝えられた。その福音は1549年に日本に伝えられ、1582年には織田信長にまで届いている。また主イエスはご自分の到来を十字架の死と復活の間の土曜日に死者の世界黄泉に伝え宣教された。福音の射程距離は私たちの考えているよりもはるかに遠く広く深いのである。この福音の働きは今も私たちのうちに住む主イエスの御霊によって続けられている。このような用紙に向かってお話をいたしたいと思います。で、今日の射程距離というのは弾丸が銃から発せられたときにこの弾丸が届く範囲のことであります。神は福音という弾丸を私たちのもとに打ち込まれました。その射程距離は驚くほど遠くまで届いております。また広く深く到達しているのであります。その弾丸である福音とは救い主が生まれたという良い知らせのことであります。この良い知らせを受け取る対象となった人々は地球上の過去から現在、現在から未来に至るまでの全ての人々であります。そこには人種、性別、年齢、職業の区別はありません。全ての人にこの喜びの知らせが届けられているのであります。今私たちの国は、いや世界の全ての国はコロナウイルスという災禍の中にあります。この災禍はいつまで続くのでしょうか。よくわかりません。来年も続くことは間違いありません。長崎に原子爆弾が落ちたとき、一人の青年が放射能の中で治療を続けている永井隆博士に、このような災禍の中でも神はいるというのですかと問いました。永井博士はそれに答えず、どん底まで落ちろ、どん底に大地があると答えたのです。どん底に大地である神がおられるとこの博士は述べたのであります。これは実際に如古道といってですね、この博士がこの放射能に侵され最後を迎えるときに同室兼書斎となったほんの小さな4畳半一間ぐらいの小屋であります。それを如古道と言って、その家の中に住んだわけであります。如古というのは己のごとく人を愛せよという聖書の言葉から来ています。で、そこにどん底に大地ありというこの色紙が置かれております。で、 この右側はその永井隆博士ですね。私は本当にこの言葉を何度もこの今週思い起こしました。そうだ、どん底になってもそこに神は共におられる。だから失望しないでおこう。どんな状況が生まれてもそこに主イエスは私と共にいてくださる。これが私の確信であります。その私たちのもとに神は救い主を送ることを決断をされました。神と断絶した私たちを救うために、私たちのもとに救い主キリストを送る計画を立てられたのであります。それは現在の人間が創造され、その人間が罪を犯し神から離れていった直後のことでありました。時間はいつか分かりません。神は人に罪を犯させた悪魔に向かってこう言われました。分厚い聖書の最初の5ページに書いてあります。それはこう書かれてあります。前にスライドでお見せいたしました。私は敵意をお前と女の間に置く。お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼、これは新約聖書を読めばメシア、キリストのことでありますが、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。創世記の3章の15節、新改訳の2017に載っております。このように神は御子イエスを救い主として送ることを決断されたのであります。それは私たちの歴史がまだ1ページも開かれていない時の昔のことでありました。次に、救い主は異邦人の地ガリラヤから出ると聖書は述べております。旧約聖書はイスラエル民族を通して働かれた神の記録を表しておりますが、その記録の中で預言者はたびたび救い主メシアが送られることを語っております。旧約聖書はヘブル語で書かれております。ですからユダヤ人は聖書を読む限り旧約聖書の示す救い主の誕生を直接知ることができたはずであります。しかし彼らの目は曇っておりました。救い主は宗教都市のエルサレムではなく、ずっと北の果て異邦人の地ガリラヤから出ると聖書は述べていたのであります。その箇所、イザヤ書の9章の1節から7節を1章からイザヤ書の9章1節から3節を前にお示しをいたします。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタレの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。このように述べられております。それではこの救い主の誕生を聞いた人々はどのような人々であったのでしょうか。まず 喜びの訪れを最初に聞いたのは律法、旧約聖書にずっと出てきますユダヤ教の律法でありますが、律法の勉強もできない貧しい羊飼いたちに向かってこの喜びの訪れのメッセージは伝えられたのであります。2章の10節から12節を前に、これはルカの福音書でありますが示しております。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これはあなた方のための印です。このように御使いは羊飼いたちに伝えたのであります。羊飼いたちはこのユダヤの宗教学者たちだった律法学者であるパリサイ人からは律法を知らない罪人として差別されておりました。また神殿で活動していた宗教家たち、裕福な祭司たちからは貧しい者として見下されておりました。しかしそんな羊飼いのもとに救い主の誕生が真っ先に知らされたのであります。今読みましたルカの2章の10節から12節のメッセージはイザヤ書で予言をされていた言葉であります。その言葉が成就したのであります。イザヤ書の9章の6節7節を今前に示しております。読みたいと思います。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。このようにこの方は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると書いてあります。このようなメッセージがまず貧しい羊飼いに語られたのであります。次に福音を知らされたのは異邦人の占星術師でありました。異邦人というのは神の民ではないという理由でユダヤ人からは罪人として呼ばれていたわけであります。しかしそんな彼らに占星術を通して救い主の誕生が示されたのであります。三人の博士、正確には三人のマジシャンですね。マギー、占星術を通して救い主の誕生を彼らは知らされました。そして彼らは、このイエス様を救い主であるとして礼拝したのであります。私はこの12月に入ってから、このマギーという言葉、のついた、テレビドラマ、映画ですね。テレビドラマではなくて映画を見ました。テレビで見ました。マギ天正剣王少年施設という史実に基づいて作られた映画でありました。この映画は2018年に制作された映画でありまして、180以上の国と地域に同時に日本から発信されました。 私たちは海老原先生からキリシタンの歴史についての講義を受けておりましたが、映画の内容はその事実と私たち教えられた事実とその映画は一致しておりました。映画は実によく調べられて制作されていたのであります。この教会の図書の部屋にも、天正少年施設と世界帝国という名で若桑みどりさんの修営者から出ている本がありますが、そこにも同じ内容で本が出ております。むしろその本を調べて映画は作られたと言ってもいいと思います。地の果て日本への福音はバスク人ザビエルによって500年前1549年に伝えられました。でバスク人とはフランスとスペインの国境のバスク地方に住む人々のことです。その後ポルトガル人の宣教師によって福音は織田信長に伝えられ、織田信長は4人の少年をヨーロッパに送ることを承諾し、日本における布教を許したのであります。それは1582年のことであります。ちょうどその10月にこの織田信長は本能寺の変で暗殺をされるわけでありますが、信長は少年たちに尋ねています。イエスの愛とは何か、まっすぐに生きるとはどういうことか。信長はこの問いを少年たちに託し、分かったら帰ってきた時に教えてほしいと言って少年たちを送り出したのであります。彼らは単に異国にかぶれた人々ではありませんでした。何度も主イエスを信じるということに疑問を持ち、しかしついには洗礼を受けヨーロッパに旅立ったのでありました。彼らが帰国した時には、信長は本能寺の変で死に、時代は豊臣秀吉の時代となっておりました。豊臣秀吉はキリスト教を激しく弾圧し、千の利休を切腹させ、キリシタン大名高山右近を大名の地位を剥奪して国外に追放しました。4人の少年たちも迫害されました。彼らは最後まで信仰を守り通し、3人は殉教しました。ただ一人、父はミゲルは信仰を捨てたと言われていました。この前にある絵ですね。この絵は左側が伊藤万寿という少年です。で、この絵は実際にローマに残っております。そしてこの右側は父はミゲルの墓から出土しましたロザリー音、そしていろんな礼拝道具ですね。実は2017年にその墓が掘られ、その墓の下にまた空間があって、この礼拝道具が埋められていた。実は父はミゲルは信仰を捨てたのではなくて、隠れキリシタンとなって信仰を守ったことが分かった。これは2017年に長崎県諫早市で発掘された事実であります。主イエスの誕生はユダヤ民族だけでなく、いやそれよりも早く貧しい羊飼いに伝えられ、異教の占星術師に 星占いという方法で伝えられ、戦国時代の日本の若者たちに宣教師を通して伝えられました。彼らは皆救い主イエスと出会ったのであります。救い主の誕生は黄泉にまで伝えられていたということが新約聖書に載っております。キリストの誕生以前に死んだ人々は救い主の誕生をどのように知ったのでしょうか。このことについて新約聖書はこう述べています。ペテロ第一の手紙3章の18節から20節、キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。主イエスは金曜日に十字架にかかられ亡くなられました。そして日曜日に復活をされました。その真ん中の土曜日には何をしたかは福音書は述べておりません。しかしペテロはこの日に主イエスが行われたことを今示しているように述べているのであります。この12月の礼拝の中でクリスマスの賛美新聖歌66番を歌っていて、そのことに気がつきました。その歌詞の中で66番の歌詞はこう述べています。今こそ来ませ、諸人救う清き御母の不組織御子よ。これ6番まであります。3節だけ前に示しております。3節、父より入れてまた帰ります、黄泉にも及ぶ御足の跡よ。4節、父と等しく増します御子は肉をまといて戦いたもう。神学校ではですね、ここのところはあまりこのように解釈すると、問題点があると言われます。しかし主イエスキリストはこの土曜日に黄泉に行ってご自分が救い主となったということを知らせたということは、先ほどの聖書の箇所にもはっきりと宣教したと書かれております。そしてこのように賛美歌にも歌われ、使徒信条にも黄泉に下ったと書いてあります。私たちはそのことをもう少し深く理解しなければならないと思います。このように黄泉にまでイエス様は福音を伝えてくださったということであります。そのイエス様はどこに今いらっしゃるか、それは私たちと共にいてくださるわけであります。イエス様はこう言われました。ヨハネの16章18節、我何時らを捨てて孤児とはせず、何時らのもとに戻り来たるなり。イエス様は弟子たちに、十字架によって私は多くの人の罪を許すために十字架にかかる。弟子たちは動揺いたしました。その時にこれを言われたんですね。我何時らを捨てて孤児とはせず、何時らのもとに戻り来たるなり。それは復活した後40日たって五旬節の日に聖霊が私たちのもとに下ってこられた。それはイエス様の霊が私たちに再び私たちと共にいてくださるようになった、そのことを述べているのであります。 詩編の139編の8節、同じことを述べております。私たちがどこにいても神は共におられる。たとえ黄泉に床を設けてもそこに主はいてくださる。そのことを述べたものであります。詩編139編の7節から12節、この言葉を読んで終わりたいと思います。新改訳2017であります。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでもそこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が王闇よ私を王へ、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。私たちの神は闇の中にあっても私たちと共におられて光となってください。どん底に落ちてもそこに大地となって私たちを支えてくださる、そのような神であります。感謝をいたしたいと思います。
Thank you.